こんにちは、松本太一です。いつもイデアストーリーをお聞きいただきありがとうございます。このイデアストーリーでは毎週の対談をダイジェストでご紹介しています。さあ、今週のイデアストーリーは、
本日のイデアストーリー、ゲストは株式会社リードイノベーション代表取締役社長磯谷幸晴さんです。磯谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまず会社名のちょっと由来っていうのがあれば教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、あのリードイノベーションというのは、あのイノベーションを導く存在でありたいということから会社名をつけています 。
はい、ありがとうございます。じゃあ簡単にちょっと今どういった事業をされているのか自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。
会社なんですか。
はい、
はい、私たちはコーチングファームでございまして、ビジネスコーチングを主流として、はい、あの経営をしておりますと、
はい、
お客様のチームを史上最高にするっていうのをテーマにですね、人とか組織とか、うん、まあ、そこをフォーカスしてブレイクスルーを導くような、そんなあの仕事をしてます。
うーん、もう少し具体的にどういった内容なのか教えてもらっていいですか。
今テーマは3つございまして、
はい、
1つはマネジメント向けのコーチングサービスですね、
はい、
オーナー社長からにヒアリングさせていただいて、オーナー社長の志、その志を達成するために一体今抱えている問題は何で、その問題をどのようにすれば解決するのかっていうことをテーブル上に載せて、まあ彼らのチームを集めて、で経営チームに対してコーチングを実施するっていうのが一つ。でもう一つは、まあそれも絡む時があるんですけど、事業承継関連のサービスをしておりまして、世の中にはこうなくなっちゃいけない日本の企業ってあると思うんですよね、
うん、
でちょうど団塊世代の方々が引退される今時代なので、でちょうど息子様の代が、まあ、私の年齢からちょっと上ぐらいとか、そのぐらいの方々が多い、
うん、
で地方とかに行くとたくさんいい日本の企業ってあるんですけど、承継先がないとか、はい、あとは息子さんが継いでくれないとか、
うん、
あとは息子が行けてないとか、まあ、いろんな理由によってこう承継されていかないっていうことは、日本として宝を失うようなもんなので、
はい、
なんかそういう会社を救いたいなっていう思いから、
うん、
まあ、事業承継を始めましたと。
うん、
で事業承継のマーケットはファイナンスの方々は基本的に多いんですね、
はい、
どうやってその資産を残していくかっていうことはあるんですけど、うん、私たちはそこというよりも、
うん、
社長がこう捨てたくない、変えたくないスプリットは何だっていうものを明確にして、
うん、
でそれを受け継いで変えちゃいけないもの、
うん、
変えるべきことっていうのを分けて、
はい、
で変えるべきことを中心にやっていくと、で何を変えない、何を変えるっていうのを明確にした上で、
うん、
次世代のチームにブレイクスルーを起こして、
うん、
社長の期待以上の成果を出すような、
うん、
まあ、そんなあのサービスをやってます、うん、まあ、そこで必要であればマネジメントコーチングかもしれないですし、
うん、
2代目経営者の方向けのコーチングかもしれないですし、
うん、
あるいは人が必要だよねって採用、うん、またはブランディングかもしれないし、
うん、
あるいはポイントの誰々の育成だよねとか、
うん、
いうことかもしれないですと、
はいはい、
まあ、そんなようなサービスの事業承継のサービスですね、
うん、
まあ、そこから紐づくのがもう一つはリクルーティングのサービスです、
はい、
まあ、もともと私が一部上場企業の人事部長をやってた経験もあって、うん、まあ、採用ってちょっと職人じみてるところがあるので、
はい、
まあ、入り口のエントリーマネジメントの時点でブレイクスルーを起こして今までと違う人材を採用していくっていうことをサービスとしてやっていると、
うん、
でただの採用コンサルですと、
うん、
まあ、コンサルタント以上の成果は出せないと僕は思っていて、
はい、
逆に事業会社の人事部長やってたんで採用コンサルとかって当然受けたこともあるんですけど、うん、その人を超えるためにはどうするかっていうと、私たちが持ってるコーチングサービスがあるので、
うん、
採用チーム向けにコーチングサービスを実施して、
うん、
ノウハウの伝授と、
うん、
そこからはノウハウを使っていかにブレイクスルーをしてもらうかっていうコーチングのサービスを掛け算して行うというサービスをやってます。
実際コーチングを受けるとどんなものが得られる、
どんなものが得られる、そうですね、人生が変わると思いますけど、
ね、人生がある、
はい、
もう少しちょっと細かく
言う、まあいくつかあるんですけど、自身の中にある気づいてもいないことを、まあ、気づく、または知ってたけどやってないことに気づくとかですね、あとは使う言葉が変わるとか、
使う言葉が変わる、
使う言葉が変わります。例えば こういう方がいらっしゃると、伊勢屋さん、うち幹部が成長しないんだよねっていう社長いらっしゃるじゃないですか。なるほど、それ誰のせいですかって僕聞くんです。えって言って、じゃあ幹部が成長しないって言ってる社長と幹部を成長させられてねっていう社長では、どちらの社長についていきたいと思いますかって。
後者ですかね。
はい。だと思うんですよね。そうすると社長は自然とうちの幹部成長しねえんだよって、だけどいや幹部成長させられてないなでは何かが違いますよね、何が違いますか。
なんだろう、ちょっとネガティブな感じと。
ああなるほどですね。主人公はどっちにいますか。
主人公、
はい、幹部が成長しないっていうのは誰が主人公ですか。
幹部ですか。
そうですね、はい、幹部がって言ってるのは幹部ですよね、
はい、
幹部を成長させられてないっていうと誰が主人公ですか。
社長ですか。
そうですね、はい、そうすると幹部が成長しないって言い続けてる限りは、
うん、
まあ、多分しないんですよね、
うんうんうん、
だって主人公が他人なんで、
はい、
他人を変えることできないですから、私が幹部を成長させられてないっていうと私が成長するしかないから、
うん、
これ言葉変わってますよね、
うん、
そうすると幹部が成長しないって言葉を封印して、
うん、
幹部を成長させられてないっていう言葉を取るわけですね、うん、
なるほど、
はい、
はいはい、
まあ会社経営って社長以上の器には僕はならないと思ってるんで、うん、会社自体は、
うん、
すると社長の器が大きくなる以外は、うん、多分成長しないんじゃないかなと思うんですよね、
うんう
ん、とするとまず言葉から変えましょうよと。
うん、まあ、そんなところから入るん
ですか。はい、もちろんです。むちゃくちゃ大きいですね、
なんかもっとなんかなんて言うんでしょう、効率的なみたいなそんなイメージだったんですけど、
うん、
そういう言葉一つだ
から、あのリードイノベーションってイノベーションを導くっていうじゃないですか、
うん、
じゃあイノベーションは何から生まれるんだっていう、
うんうんうん、
どんなイメージですか。
なんだろう、革新的なアイデア
ですよね、って、思いがちじゃないですか。
この対談の前編は起業家の生き方イデアストーリーの公式ホームページで配信しています。配信登録方法など詳しくはイデアストーリーの公式ホームページをご覧ください。それではまた来週お耳にかかれることを楽しみにしております。